Radio Cabinet。
この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人求職サイト塾ワーク。
倉敷の力、医学研究で社会に、そして人々の健康に貢献する川崎医科大学衛生学。
日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン。
タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載。タイのポータルサイト、タイストリート。
タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート。
スマートフォン、サイト、アプリ、 Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス。
T シャツプリントの SE カンパニー。
学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、
岡山表町三丁目局ハンティングカフェスタジオよりお送りします。
衝撃弾の笑いましょうタイム。はい、ということで、
はい、ということで、
はい、ということで、
それ誰のまで、
これはですね、カードイベント編集長がよく言われる言葉ですね。ということで、笑いましょうタイム、今回第30回目と、
うわ、
記念すべき、
すごいね、30周年、
30周年ではないですけど、30回目なんでね、
30回目、
ついに僕と同じ年になりましたよ。
ああ、そうか、
30、
同じ年じゃねえよ、
年に、毎月更新していくね、この感じ、
すごいね、
まあ、一発目、編集長ネタから入りましたけども、
はいはい。
ね、まあ、前回というか、
はい、
まあ、編集長の、ラジオ番組の方にも、の方にはね、はい、ゲスト出演というか、強制的なゲスト出演を我々してきたんですけども ね、聞いてくれたでございましょうかね。
まあ、あれは編集長がね、やっぱりわがままなのでどうしてもいうことでね、
まあ、そうですね、どうしてもというか、もう本当ね、まあ、編集長のラジオ聞いてくれた方は、編集長がサプライズでこうちょっとドッキリみたいな感じでラジオ出演をお願いしたみたいなところ言ってますけど、はい、ほんまにそうですからね。
ね、
我々がこう毎月ラジオ音源を手渡しで持っていくんですよ、我々ね。
はい、
で、まあ、その日も午前中にちょっと私に来ます的なメールを、して、でその返信は普通に、あ、じゃあお持ちしておりますだけだったんですよね。
うん、
まあ、この段階 でそのラジオ出演があるので、よかったら確保しておいてくださいみたいなのがあれば、我々もその気持ちを持ってやっぱり行きますけど、それもなく普通にお待ちしておりましたけど、なんで、あ、じゃあ普通に私に行こうって感じで私に行ったら、ガチャってドアだけ、机をパッと見たら、もうなんかマイクが2本ポーンと用意されてるんですよね。あれ、なんかあるなと思って、編集長が、よし、じゃあ撮ろうか、撮ろうか、何よ
言うて、お前がなんか脱がされていったな、
もうだんだん脱がされ、ヌージストラジオ、それあれ、あんでこれ出ないですから、俺ね。
ねえ、松本君撮ろうか。
やべえや、それラジオでもない。ラジオで何で撮らなあかんの、裸を。すごいですよね。そこまで計算だったでしょうね、ラジオがあるよとは言わずに、もう何事もない、普段通りのメール返ってきましたから。
さすがですよ。
まあ、驚かされましたけどもね。
やっぱりドッキリが大好きですからね、編集長は。
だからね、その、まあ、我々も一応やっぱりね、まあに、まあ、芸人である以上というか、
はい、
芸人でありながらも一応人間なんでね、
はい、
やっぱ声は作っていきたいですよ ね、
あ、そう
ですね。だから本番前はやっぱ声を作るじゃないですか。本番これから迎えるから、ちょっと喉の調子整えて思うんですね。なんだ、発声練習をしてるとするんですよ、我々は。
それはお前、俺のことをよりや完全寝起きボイス。
完全寝起きボイス。いや、でもしょうがないですよ。だからラジオが収録あるって分かってれば、ちょっと早く起きたし、
うん、そうね、
なんかちょっとアイドリング的なことでね、こう、うん、声のトーンも上げたし、
そうやね、
そしたら行って5秒後にはもう収録してましたからね。それはもう2人とも声が作れないよ。それはもう
王様耳はロバの耳で急に始まります、
ね、急に始まりますからね。あれもなんかあれこれ始まってるのかなって分かんなかったですからね。我々も準備体操なしで、あの 50m 走りなもんですから
急にね、
そりゃ怪我もするよそりゃ。楽しかったですけどもね、
まあ、まあ楽しか
ったね。なかなかああいう機会ないんでね、その
そうですそうです、
芸人さん以外とこう話トークをする
の
が
な
かなかないんでね。
まあ可愛いですわ編集長は。赤ちゃんみたいやね。
赤ちゃんみたいですか。赤ちゃんみたいですか編集長、ね、どんなところが赤ちゃんみたいですかね
編集長。めっちゃ赤ちゃんみたい、ね、可愛いですけど、
ね、可愛いですか。
やっぱサイズ的にも赤ちゃんぐらいでしょ。
いやもうゴリゴリの大人や。ゴリゴリのおっさんやで。もうい
やおっさんとは思いません、ね、僕は。
あそうですか。
兄貴ぐらいですよ。
兄貴か。
変兄貴やね。
変兄貴ってなんかもう全然馬鹿にしてるでしょそれね。変な兄貴の変兄貴。
いやいや編集長兄貴いうことで略して変兄貴、ね。
変兄貴。
もう変って呼びますし。
いやもうあ編集変って呼んだら。変って呼んだら完全に馬鹿にしてるからね。変さ変さなんから。
変にいいやね。
変にいい。
もう変にいい。
でもそれもあるというか一個あるのがあの、はい、まあ我々って編集長って呼んでるじゃないですか。
はいはい。
名前じゃないんですよ編集長。
いやでもあれ芸名やね
編集長。芸名なん編集長って。いやそうだ、
ひらがなで編集長って
言って あれ芸名なんだ。
あれ芸名ですよ。
ああいやでそうしたわけですね。ああそうか。でも
そうか
編集長でも編集正しくはいや編集長さんになるわけだよ。
編集長さん、編集長くんとか、
ね、編集長くんとか我々だから呼び捨てするわけですよ編集長ね。
そうそうそう、
編集長
名前やからね。
そこちょっと変えていかないとな。だからその
変に
変に変に変になんかね、あの言葉で爆発力ないですよ、ね、変にってなんか言いづらいですもんね。
確かに
編集長
花粉症の今俺めっちゃ言いづらい変にがね。
なんかねそのまあまあ、言うてもゆうさんはねやっぱあだ名をつけるプロじゃないですか。
そうですね。
某山田さんにもいろいろあだ名をつけて
親指とか、
ね、親指とか、
なんかキングオブジベイとか、ね、
キングオブジベイとか、
ベーカリーショップとか、
ベーカリーショップ、ベーカリーショップはもうパン屋さんやからね。ベーカリーショップはただのパン屋さんやからね。
ベイハチとかね。
あと何だっけ、なんちゃらスープ、何だっけ、
ボヤージュスープ。
あボヤージュスープは意味がわからんからもう。
ボヤージュスープとか、
だからちょっと編集者でもね あだ名があればね、こう親しみもっと親しみやすくなると思う
んですよ。ゴリーヘン。
え？
ゴリーンヘン。
ゴリーンヘン。編集長今日からゴリーンヘン。編集長今日からゴリーンヘンになりました。ゴリーンヘン。
とりあえずゴリーンヘン。
カタカナでゴリーンヘンですか。
まあひらがなですね。
ひらがなでゴリーンヘン。
ゴリーンヘン。
ゴリーンヘン。
ゴリーンヘンですね。
ゴリーンどういう意味かな、ゴリーンヘン。
いややっぱりないでしょうけど。こうなんていうんですか、5本の木が立ってるとするじ
ゃ
ない
。ああ、五輪でね。
五輪で、はい、5本の木がこう立ってます、
はいはい。
でもね、やっぱ編集長一人でその5本の木を全部伐採できると思うんですよ。
はい、
言葉の力。
ああ、なるほどね。
やっぱり
言葉の剣を持って木を伐採できると意味がある。それでああ確かにだってならんですよ。それは絶対。ああ、確かそれだったら五輪編やねえとは絶対ならんですからねこれ。えってなりますよ。その説明を全部受けた上でもえってなりますよ。どういうことだい。
でも五輪編なんかいいね。松本がそうやって言うとなんかあ編集長のことやなって分かるし。
五輪編、
五輪編さん、
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 五輪編さんか。編集長の方が言いやすいな。
じゃあ松本なんかある、編集長のあだ名。
あだ名ですか。編集長のあだ名はね、なるほどね。でも五輪編ってやるからちょっと強すぎるんだよな。五輪編をこすってやると結構難しいんだよ
な。いやもっと言いやすいとか、なんかこう親しみやすいでいい。
あ親しみやすい。
お前もなんかペット いっぱい飼ってたろ。
あ
そんな感じでペットのように。
あのじゃあ松本家の代々松本家 その系譜を受け継ぐんだれば、編集長でしょ。編社民。変社民、変民、変民、
いや
変民、
変を取るとダメだ
よ。そうか、変がダメなんだな。
変はやっぱり
だったら酋長しかないからな。残ったら上だな。
酋長納言ね。
酋長
納言、もう酋長納言でいきましょう。
なんかもういたような気がするけど、時代背景すごいけど
酋長納言、
酋長納言
というか酋長
納言。納言でよくないですか。納言、
いや納言だったらちょっと危ないんで。
危ない、
やっぱり
危ない。
ナゴンはやっぱラドンみたいな、
ね、ラドン、ラドンは
でも編集長ゴジラ好きやもんね。
あ、そうか。
編集長ゴジラ大好きですから。
ラドンってゴジラでしたっけ。
ラドンゴジラの敵やから、
ね、あ、鳥ですよね。
そうそうそう、鳥みたいな。
あー、じゃあラドンでよくないですか。
じゃあもうゴジラ
で。ゴジラで、じゃあゴジラで。じゃあゴジラで。
で、新ゴジラあったでしょ。
あー、
だから変ゴジラ。
変ゴジラ、変とたらかんでたから。変とたらかんでんし。変ゴジラの変なゴジラ来るやろうね、人で。
今回編集長の話題で終わりそうですけど、
ゴジラって何の、なんでゴジラか知ってます。
いや知らん、なんで。
あのゴジラの名前の、あのなんかあの由来というか。
5時過ぎに裸になったから。
いや、裸やけど。5時過ぎでなくても裸やわ、ずっと年中裸やわ。
なんでゴジラ。
あの2匹の動物を掛け合わせてるんですよね。
あーあーあーあああ、なんか聞いたことある。
ぽいやつとぽいやつを。
おうおう。
だからまずパワーを。
おう。
でゴリラ。
おう。
とあとクジラ。
おうおうおう。サイズが、
サイズが多分泳ぐし。
おうおうおう。ゴジラ
でゴジラ、ゴリラとクジラでゴジラなんですよ。
っ
ていう。
そんな単純な、
単純なやつが、なんか最近はローマ字でゴジラ
かっこいいよね。
って言われますけどね。
かっこいいよね。
なんかゴジラいっぱい作品あるじゃないですか。
うん。
編集長はどのゴジラが好きなんでしょうね。
待ち受け画面新ゴジラ、
新ゴジラ。じゃあ新が好きだから。新結構賛否両論あったけどな。
あれはね、
ゴジラ好きからしたらちょっとうわーってなるし、まあその初めて見る方とかいたら、まあ、普通に怪獣映画として楽しめるし。
で、怪獣が好きなのか、あの人間の心理的な
のか、あ、ね、そのでかい生物にこう戦っていく人間の気持ちが好きなのか、うん、もう単純にでかいのが好き、うん、編集者は多分単純にでかいのが好きだと思うんですよ。
でもそれだったらシンゴジラハマらんくね。
あ、サイズ的にはちっちゃいですもんね、シンゴジラね。
あ、そう。
一番でかいのは、え、一番でかいのかな、アメリカ版ゴジラか確か。
あれはエグかったもん。顔がゴジラじゃないしな。
もう顔がもう完全に、今回のシンゴジラも顔ゴジラちゃいますよ。口ばっかーもありますから、ね、
やべえな、今回見てないわ。
あ、見てたんですか。
見てない。なんか評判悪すぎて。
いや、まあそうですね。
話が長いでしょ、また
本当今回だから本当心理描写を主にやっぱ人間のそのなんか本当にこういう危機に瀕した時にどう動くのか、日本政府はどう動くのかみたいな。
うわー嫌い
というとこ多いんで、だから怪獣がうわーギャーンって暴れ回って、ヒーローと登場、トウバーンって終わるとかじゃないです
よ、ね。あー嫌いや、ダメだ。やっぱゴジラはミニラが出るやつがいいね、一番。
え？
ミニラが出るやつ。
ミニラ。あのスペースゴジラとかでしたっけ、ミニラ出てくる。
え、なんだっけ。
なんかスペースゴジラは、うん、なんかあのそのミイラ、あの、うん、ゴジラの子供らしきものが、あのスペースゴジラって宇宙から来たゴジラがいるんですよ。 お父さんの勘違いしてついていっちゃうっていう、ちょっとほんわかする。でも実際スペースゴジラ悪いやつなんで、あのゴジラが「いっちゃダメだお前は」みたいな。
いや、喋るの。
いや、喋れないですみたいなことを「うわあ」って言うんですよ。でミニラは分かんないから、音ターンって言いながらスペースゴジラの方に、完全にフォルムちゃうんですけど、全然ゴジラと似ても似てないぐらい違うんですよ、フォルムが。
ミニラ絶対バカって顔して
る。そうですね。絶対脳天気ですよね。
ミニラ懐かしい。
なんか昔なんかありましたね、怪獣が全部集合するみたいな。なんか、
あー、なんかあったね。
ゴジラ、モスラ、ミニラとかラドンとかが一つ島に集まってなんか遊ぶみたいな。
遊ぶ
分かんないけど、ストーリー覚えてないから。
なんかあったな。
なんか
でももうすぐまたゴジラがありますからね。なんか、
そうなんですか。
うん、なんかすっげえかっこよさそうな、
シン・ゴジラの2をやってほしいんですよね。
2か。
あの、まあ、わりかし賛否両論ですけど、俺は結構好きなんですよね。好きというか、あの、まあ、監督さんがエヴァンゲリオンの監督で、まあ、有名じゃないですか、
はいはい、
終わりがっぽいんですよ、すげえ。あの謎を残して終わるんですよ、
ね。ああ嫌い。
あれ、これってもしかしてっていうのを、しかも言わないんですよ、それ映画の。
ああ嫌い。
よく拡大してみたら、あれ、このゴジラの尻尾、え、人間じゃねっていう。
はい嫌い。はい嫌い。
だからゴジラは、うん、あのゴジラも進化しようとしてるんですよね。進化するのにゴジラってやっぱりそのダメージ受けたりとかしたらそれを回復するし、泳ぐ時も進化するし、で、あの最後の方になるとも
う
ゴジラがさらに次のステップに進化しようとしてるって言うんですよ。それを止めなければならない。で、総攻撃して倒すんですけど、で倒れるゴジラズズズーンって沈んでいく中に、あの、まあ、尻尾がパーッと映るんですよ。で、まあ、何事なくズズーンと終わるんですけど、あの一時停止してその尻尾を見ると、あのもう進化しようとするゴジラなんですよね。尻尾からなんか生まれてきてるんですよ。
え、
それが人間の姿してるんですよね。
それ
ゴジラが、あの破壊生物ゴジラが進化をして行き着く最後の進化が人間っていう結果。なんかちょっと怖いな。
絶対に違うよ。でも
いやまあそれは、まあ、
ゴジラなんて実在してないんやから、
まあそれ言ったらもう全てのものが判定から崩れちゃうんですけどそれを言っちゃったらもうちょっとファンタジー全てが消滅しちゃうんですけど
だってゴジラぐらいのサイズがいっぱいおって人間がどんどん生まれるとしたらやっぱ おかしい話だ、
まあ、確かに、ね、確かに確かに、いやいや、あの象徴としてねこうなんか進化していく中で最後に進化するのは、うん、なんか人間を象徴した人間の形を語ってるわけですよ、うん、ゴジラがやっぱり、うん、
でも、ね、やっぱあのサイズで人間かたどられても、うん、やっぱりそれにリアルさってないし、
もう一回夢を見なさい夢を見なさい、何かしらの
やっぱ求めるのは僕はリアルなので、
ああリアル派です、
リアル派なので、
あ
やっぱりもうファンタジーだからって許しはしないよね、
もうそこにちゃんと理屈もありの、
そう
ちゃんとその行動原理がありの、
そうです、
あ
だからあの3年 A 組ってドラマ、
ちょっと前に
ちょっと前に大流行した、
はい、
あれあのこっから先ねまだ見てない人とかはあの耳塞いでほしいんですけど、
はい、
最後の、
はい、
須田さんが
あ、はい、
こう自殺に見せかけ、
あれですね、オープニングでもオープニングっていうか第1話からね、
こうそうそうそう、
あったシーンですね、
ふってこうね
屋上から
飛び降りる、屋上から後ろ向きにふって倒れるし、
はい、
あれね、なんぼメイちゃんが走っていっても手は届きません。わかる？
いや、まあそれはね、
うん、
それはあるんですよ、多分その降っていく前から走り出したとかもあるじゃないですか、うん、
いや、降っていったら足です、
はい、
最後残るの、
まあまあまあこう、まあ、こうっていうか頭からグンって言ってます、
ふって頭が落ちたら足です、
はい、
何歩焦っても手はもう無理です、ね、なんか頭より先に重力的に手はグンと下へ下がるの
確かにね、
足です、
はい、
足を掴まず手を掴んだあの瞬間、はい、あドラマやな、ね、一気にさ、
ドラマよ
いや
ドラマですよ、
それまでは結構リアルなさ、あなんか、まあね、あこういうこと実際にできそうやなみたいな、はいはい
は
い、
あ結構ねそのねストーリーとかね、そのなんかそういう作り込まれてましたから、
熱かったでしょ、
はい、
最後よ、え手、
いや多分
足つかも、
いや分かんない、監督なり分かんないですけど、多分うわーって思ったでしょうね1話でやってもうたって思ったよね、
まあまあまあ、まあ、
1話で頭から、まあ、どこの段階から脚本全部薄かって分かんないですけど、
まあまあ、
頭から落としてもうてるって、
そうよね、あれちょっとミス、
まあでもまあでも足から行くけどいけないですからね、ああいう飛び降りないですじゃないですか、
いやまあまあ
力尽きたとふうじゃないですかあれって、
うん、
自らえいとーんって足から行くわけじゃないんで、
いやでも力尽きたとしたらなおさら手は下だよね、
あ
絶対にあの足で掴む方にはなるよね、まあ、
もうダラーンって
言ったら
もう意識がもうない状態ですね、
そこでメイちゃんどうやってあの手を掴んだ、どういうことあれ、あの部分をもっと詳しく解説しようし、
糸と糸で繋がってたんです
よ、いや糸ってないし、糸やったら手筋ちぎれるし、ね、だあれどういうどういうことって、
あ
だそういうところで一気に思うなってなんで、
確かに
俺も一気にあれで嫌いになったから、
あ
そういうもんです、
まあ、最終回はどうしてもね、まあまあまあ穴があるというか、ね、
ダメですやっぱり最後の最後まで気を抜かずにちゃんとリアルを求めてほしいもんですね
あ
やっぱり、
あでもあそうか、
ドラマ評論家の僕からすれば、
でもあれってなんか夢みたいなこと言ってたじゃないですか、
うん、
なんか飛び降りるっていうかこう降りる、うん、落ちるのがなんかそういう夢を見るみたいな、
夢をよく見るって言ってたね、
だから夢の中ではこう後ろからファッって言ってるけど、
うん、
実際では違ったかもしれないですね、
実際違うとしてもあこう足からヒュッていったとしてもあの向きでああ手をやるってことは、
まあまあ
ね、ひっくり返ってる
よ、まあまあね、
くるりんって、
まあ、生きる意志むちゃくちゃありますから
ね、でしょ、だからあれって自殺を見せかけて実はメイちゃんの気持ちを助けるためなんですけど、そうそうそう、わざとやけど、はい、いやあれ明らか後ろ向きでフーって倒れたよね、後ろ向きでフーっていったら足や絶対、手は無理です、
それかもう落ちる前に、
うん、
こうなんかやり取りがあったとか、
いやそこはちゃんと映して
くれ、俺行くで、え、いいんか、行くで、行くで、行くで、こ
う、
こ
う、
こ
う、
こ
う、こう、こう、こう、言ってもな、飛び降りる時にね、須田さんの方がガッて壁を掴んだとしたらその手を掴めます、
あ
いう倒れ方で絶対手は掴めません、なんていうの、人間はパニックになるから、
あ確か
に、ね、落ちる時はパニックやからうわーってな、
あー、
ね、なんぼわざとだとしてもうわーってなるから
確かに、
あんなスムーズに手は繋げません、つまりあれはドラマです、
ドラマですよドラマよ、最初に言うけどドラマよ、あれは
あれドラマか、
そういうところはやっぱりね、こうドラマだからちょっと多少許し多めに見てあげる、
許さんね許せません、
お作り物の世界やから、
ね、いや僕はやっぱりね
フィクションですから、あれでこの物語フィクションです、あノンフィクションです書いてあったら、
うん、
おいなるけど、
うん、
フィクションですって多分
いやもうフィクションなら何でもありじゃん、そんなんやった
ら何でもあり
です、ね、そうやろ、
はい、
だから途中で悟空が登場したありなわけじゃん
多分やってくれたら賛否両論とか P がやばいよね P 多いだろ、P 多い作品なんですよ、
いや3多いんちゃう、悟空っつって、
あでもだからあのまあやっぱ 大衆が求めてるのは娯楽であって、なんかその賛否両論多い作品とかあるじゃないですか、はいはい、でピが多い作品も結構やっぱあるんですよ、
はいはい、
ピが多い作品って大体がやっぱリアル思考なんですよね。
そうでしょ、
リアルを求めすぎた上にいやそこはもういいやみたいな、ファンタジーでいいやんっていうのがピが多い理由、
はいはいはい、
そのリアルにしすぎた上ゆえに、
はいはい、
こうピを多く生み出してしまう、
はいはいはい、いやだよね、なんて言うんだろう、やっぱ僕ドキュメンタリー派なのよ。
あ
もう本当リアルを映してほしい派。
でもリアルを好きなんであれば、うん、それこそ本当その、あのエヴァの庵野監督はもう絶対ハマると思
います
。
いやだってゴジラってこの世にいないから。
あれはでもあれですけど、庵野監督が
エヴァンゲリオンって機械ないし、
ないですね、あれはね、うん、あれ機械ないですよ、エヴァンゲリオンは。
何
エヴァンゲリオンあれロボットじゃないですよ。
なんだあれ、
あれモンスターです。エヴァンゲリオンあれは機械じゃない、モンスターロボットちゃいますから、ね、みんなね。
いや俺そういうリアルどうでもええ、ね、
あの変なモンスターに甲冑を着せるだけなんですよ、あれって鎧を着せるだけなんで。
あそう、
で鎧が外れたら暴走モードは、だからロボットじゃないですよ、あれみんなロボットだと思って
ます。ロボットじゃないんだあれ。いやそんなんええねん。
いやでも庵野監督の一個めちゃくちゃリアルな作品があるんですよ、これは賛否両論のピがアホほど多い作品なんですけど、あのデビュー作に近いのがあるんですけど、あのエースを狙え、
あ聞いたことある、
エースを狙えかな、
なんだ
エースを狙えはあれか、あのバレーの方か、
え
あれエースを狙えかなんかなんですけど、あのまあそれも宇宙物なんですよ。
えそうなの、
なんかあのロボットに乗って戦う系なんですけど、結構ねあのピが多い、
だからバレーかなんかするやつよね。
あバレー
しないですね、
あそれじゃないです、
あそれじゃない、
それないですけど、あの最初はあの、まあ、ロボット出る乗るやつがいて、でその主人公が結構ダメダメっていうか、あんまロボット掃除したことないからっつって、どうしようみたいな、
お
でそのあのなんかエースパイロットがいるんですよ、めちゃくちゃ強いあの姉お姉さんなんですけど、姉御肌みたいな、であの彼女みたいに君はなりなさいみたいな、で私は あんな人みたいに才能がないから無理よって言って、まあ、まああるじゃないですか。でもその時に主人公が取った行動はもうすごいんですよ。この監督みたいな人が急に来て、お前天才、すごい天才というかあれを見ろバーって見たら、あのそのエースパイロットが腕立てしてるんですよ、腹筋と腕立てを、ロボットでしてるんですよ。ロボット筋肉いらんくないじゃないですか。ロボットが鉄下駄履いて階段をカンカンカンカンやってるんですよ。見ろあいつはこうやって日々特訓してるんだ、寝言はなんかそういう 弱いことを言うなバーンってやられるんですけど、いやロボット鉄下駄履いてまで筋力ちゃうから別に関係ないよって。
うん、あの僕が言うやつ
じゃ、そういうリアリティを
追求してる、僕が言うのはそんなんじゃない。
あ違うんですか、すいません、ロボットが校庭で腕立てしてるんですよ、
多分一生は見合えない、分かり合うこと
ない、筋力つかんよっていう、うん、
やめましょう。
あれ違うんですか。あでもその作品では一応見てほしいのは、あの主人公がワープするんですよね、あ敵を倒すために材料がいる。
いやさっきからねワープとかロボとかいろいろ勝手に言うけど、はい、リアルを求めてんだよ。
ここはリアルです、めっちゃリアルです。あのまあワープとかもできないことないじゃないですか、今の時代。
いや無理
や、いや無理ですけど、何年か先にはその、まあ、あの新幹線をめちゃくちゃ高速ですればっていう話じゃないですか、ワープって要するに。
いや話やけどまだリアルじゃない
まだね、だってそれも何年後の世界なんだやっぱりね。
いや分からへんやんそ
れ。でそれがあの進行が手下すワープを使って、あのうもうなんかブッシュ取りに行くわと、
はいはい、
であの進行が乗り込んでワープっつってワープって書くんですよ、
はい、
ワープしてあのもし物をゲットしたら帰るぞワープって帰ってくるんですよね、地球にね。そしたら、みんな年取ってるんですよ。浦島現象って言って、あのワープしてる時の間はワープしてる人間は一瞬ですけど、他の人間は時間進んでるんですよね、
はいはいはい、
だから一時ワープして帰ってきた間に唯一無二の友人だった人間がもう80過ぎにおぼよぼのばさんになってるんですよ。 おのしはよう帰ってきたの、主人公絶望ですからね。みんな年を取ってる、好きだったあの人も年を取ってなんなら敵いなくなってるっていう、そういうリアリティをね
追求する。お前一人で何の話をして
リアリティを追求するという、
リアルかも
だけど、めちゃくちゃからね、アニメでそこまでしたくてよくないですか。ワープ戻ってきたわーでいいじゃないですか、うん、ワープ戻ってきた、えみんな年取ってる、司令官死んでるってなるんですよ。いやそこリアルにしなくてもなりません。
そういうリアルは全然ちゃうリアル
だな。え違います、リアルですけどね。
いやリアルっていうのはこの現実社会の話み
たいな、実際に起こり得るリ
アル、起こりそう、
起こりそう、
これできるんちゃうかぐらい。
ああ、
だから恋愛でもさ、なんかありえへんようなシチュエーションでしたりするやろ。
まあ恋愛で言ってももう奇跡
物語、奇跡物語みたいに言うけどさ、 いや絶対奇跡しちゃう、お前ストーカーやろみたいなやり口のやつでしょ。
いや、まあ、よくよく考えるとね、よくよく考えると実際問題にやると、うん、あのただしイケメンに限るっていう言葉がある通り、誰がやっても成功するわけないですから
ね。水族館にね、はい、スティブの好きな女の子が一人で見に行ってて、はい、そこに偶然男もいてみたいな、あるわけない。なんで男一人で水族館行ってんの。
それ言ったら朝遅刻して、うわ遅刻遅刻遅刻って食パン食われたら女子とバーンってぶつかったら、まあないですからね。ま
あ、それはありやな。
なんで
それは
な、絶対ないやろ。
それは最高です。
わ遅刻遅刻って言って走るやついないですからね。
それはもう可愛い。
いやなんで、
それは可愛い。
食パン加えて、ね、
これが可愛ければ OK ですから、
曲がり方でドーン。
いや最高やね。
で行ってーなーってねーっつって、あー遅刻しちゃうって言って、うん、あの学校着いたら金庫加工っつって、今日は転校生の紹介するっつって、あ今朝のって絶対ならない
ですから、ね、いやなるで。
いやなら
それはなるよ、それでリアルよ。
そこは意味を見と。
いやそれは
リアル、そこだけ何を言う。
それは大好きなシチュエーションね。
大好きなシチュエーション、
それはもうあってほしい。
あ逆にリアルな作品って何があります。
まあ、インデペンデンスデイ、
いや超 SF スペースファンタジーの名のもとに、それは超 SF やん。
ジュラシックパーク、
いや超 SF やん。あれもなんか将来的にできるみたいなこと言ってます
けど、できそうでしょ。
DNA から採取してね、
そうそう、リアルでしょ。
もう超 SF
やん。いやいや、もうああいうリアルなんか好きなわけよ。
まあでも人間対人間がでもリアルってことですよ。
まあまあそうそう、ファイトクラブとかね。
ああファイトクラブ。それはガチンコのもの
ですか。違う違う、ブラッド・ピットと
か
ね。あとレオンとかね。
ああ
、殺し屋が
案外だから、その洋画の方がそういう、
僕はもう洋画
リアルが多いですよね。ファンタジー少ないですもんね。
邦画はね、本当になんか夢見物語みたいな、もうおめえら平和ボケしてんなっていう作品多いし、
洋画とかリアルすぎて、だからそのあの例えばあのあのあれですか、あの怖いやつ、痛いやつ、そう
そう
そう、そうとかもなんかリアルじゃないですか。
リアル
だ、ね、拷問の仕方がうわなんか。なんかドラゴン着て火吹くとかなくて、実際なんか爪を剥ぐとか、
そうやね、
リアルでこっちが痛みをちゃんと感じれそうなぐらい、想像できそうなぐらいリアルじゃないですか。
だからね、洋画のホラー系は嫌い。
ああ、それは俺も分かりますね。
ね、
あ嫌いっていうか、俺洋画のホラー見れるんですよ。
うん、怖くないから
、どっちかというとモンスターパニックになるんですよ、洋画
の。そうよね、あのビデオビッチプロジェクトやったっけ、昔あったじゃん、なんかカメラ一台でずっと森の中入っ て、
はい、あの制作費がめっちゃ少ないみたいな、
そうそう、
今でいうカメラを止めるなみたいな
感じ
で
撮
られたんですね。
あれくそもなかったもん。
いやそうっす、だから洋画はちょっとね、
なんか向こうは吸血鬼とかが怖いでしょ。
そうです、モンスターがやっぱ怖いっていう。そうそう、
日本はやっぱテレビから出てきた。
いや日本のねホラー俺見れないんですよ、だから逆に、
あのめちゃめちゃ怖い。
リアルではないんですけど、
うん、
あの
いやでもリア
ル、シチュエーションがリアルすぎて怖いですよね。
そうそう、
一人でビデオを見るとか、
そうそう、
友達からビデオ借りるとか、あの名着信が来たら撮っちゃうとか、ね、
怖いやろ、
リアルすぎて、
そうそう、
超怖いですよね。
だから一番怖かったあれやね、あれ
ジオンですか。
何や
リングとか、
何を言おうとしたんや俺は。
貞子とかいろいろありますけど、
え今俺は何を言うの。
それが一番怖い。
一番それ
この記憶なくなったことが一番怖いけど、呪音とかも
呪音
も怖かったですけどね。
そうそう、その貞子でさ、リングでさ、
はい、
7日間で死ぬって、
はい、
ビデオ見たら、
ね、ビデオ見て7日間のうちに誰かにもう一回ダビングしてみせないと。
そうダビングやね、そのビデオ貸してな。それお前その時代ってまだ若かったの。
あ、はい、
あの時は俺は現役の、
はい、
少年やったわ、
はい、
現役少年、
現役少年、
現役少年があんな怖い映画を見て、
はい、
でね、
はい、
レンタルショップまでビデオしか
ない、はいはいはいはい、
ほんで
DVD がまだ全然ない時
ね、 DVD とかゼロの時
代、
もうビデオなのよ、はい、本当に、はい、でその時によ、はい、ビデオ屋さんが7日間 の、 その呪いのビデオ、
あ
それが違う7泊8日でレンタル、
はい、
無料でしてんのよ。
え
無料、
いや怖っ何それ、
い
や
めっちゃ怖ない、
いや怖
っ、いやほんで俺怖いもの見たっすよ、借りたんで、借りて自分自身のテレビで見たのよ、
はい、
あの映画のそのまんまの一番怖いシーンだけが、
あの
ザーッ
井戸のシーンで、
でキュッキュッキュッ、
いや怖っ、あの音が、何それ、
ただそれが何分か映って終わるのよ、
ええー、
と思って
見てもうた
ー、 俺もそっから寝れんよね。
いや怖
っ。いやめっちゃ怖思て、でちゃんと返しに行かんとこれは俺が見て最後嫌だ思って、もうその日返しに行くじゃん、
はい、
だから常にレンタルできる状態なんだよそのビデオ。
いや
怖、みんなすぐ返すんだよね。怖くて、
そうですよね、
うん、だから信じてなくても信じる、そういった要素が日本はうまい。い
や怖いね、ビデオってまたいいとこつきますよね。
いや本当に DVD とかやったらまだな、
まだ再生とかなりますけど、
そうそう、
VHS なのビデオの怖さやっぱりね。
いや怖かったあれは。ほんで巻き戻しの間とか怖いよね。
ああ。
キリキリキリキリキリって、ああはよはよはよみたいな。
で、あのなんかあの巻き戻しとか再生してないのに急に
ブン。そうそう。
あのブランカのブンってあの怖さはやっぱね、火じゃないですよね。
あれは怖い。あと砂嵐な。
ああ。
強い。
砂嵐って最近で言うとそんな、でもみんな見た、若い人が見たことないんや砂嵐って。
ないよね。
今もうテレビもね。一日ずっとなんか何かしながってるじゃないですか。ピーって言ったら昔ながらのあのなんかで中谷園のワークみたいなのがスーッと降りてきて、
お
ー
お
ーでザーってやつとかないじゃないですか。
怖かったな。
昔はだってもう深夜4時ぐらいなテレビつけるともっとザー
ッ
つって
ザーで途中人の顔が映ったりね。
いやーあるある、ようあるんですよそれね。
あとあの最近で言うと一番怖いのが夜中にさ、その地方地方の夜景が映ってるテレビあるじゃん。
も
う番組終了して、
はい、
うん、その地元のなんか夜景がバーってずーっとただ映る、はいはい、あっこにね、はい、人が映ったことがある。
いや怖っ。
えマジで。
えいや、それ野球見に行ってる人じゃなくてですか。
これがね、あのあれドアップで人の顔が映ったらしい。
え、
うん、
怖っ。
え
風景じゃなくてですか。もう風景溶け込んでなんかうっすら見えるとかなくて。
いやもう夜景だもん。夜景だから空の上から撮ってるのに人が映ってんのよ。なんかおっさん、白い服着たおっさんみたいなのがじーっとこっち見てスッて消えるんだって。
しかも映像なんですか。
映像映像、しかもリアルタイムなんで生放送やから。
ああそうか。
でその時間ってもう夜中やから誰もいないはずなのに映るみたいなんで、
怖
大問題に一回なって
る、
俺らの界隈で。
ああ界隈で、
俺らのリアル心霊界隈
リアル界隈で。
だそういうリアルの話とかそういうのが俺好きやから、ドキュメンタリー風な映画とか大好き。
あ
ボヘミアン・ラプソディとかね。
あ、でも怖いっけないですけどあれはね。
だからああいうあだからドキュメンタリーの、
はいはい、
楽しいの。でもやっぱりボヘミアン・ラプソディはやっぱ最高。
ああ見たんですか。
見てない。
あ見てない。最高って言っときながらそれは見ときなさいよそれ。見てないんかい。
一切見てない。
一切見てないんかい。
予告さえ見てない。
予告さえも、予告は絶対見るでしょうよ。
まだしとるんかも知らんし、
絶賛上映中なのかも知らんし
知らんし。
いやリアル系まあ、日本のホラーは本当にね、もうなんか
怖いよね。
リアルとこつきますよね、もうなんかもう、
ね、あの踊る大捜査線とかね。
いやホラーちゃうからね。超アクションやね。ほいであれこそもう SF に近い何かしら日本の中で。あんな警察おらんて。
ワクサ
あんなやつおらんて。あんなワクサやつおらんて。
わからんね。
あんな部下思いの上司多分おらんて。きっと。
おしょおらん。
室井さんね。
室井さん。
絶対におらんて。レインボーブリッジ閉鎖できるって。きっと。閉鎖できるよ、きっとあれは。
できんよ、やからでも。いや何が好き日本だったら、
俺はでも恋愛映画至上主義。
気持ち悪い。
なんで恋愛映画、特に日本の恋愛映画はもう子供の宝と思ってきてるんで僕は。
いやーお前、芝生に転ぼう思ったら昨日のうんこ落ちてるやんぐらい気持ち悪い話。
なんでめっちゃ気持ち悪いやん。
ほんまに。
いやだってめっちゃいいっすよ本当に。もうね見てほしい。
いや何の映画が一番良かった
ね。だってここ最近だとやっぱね、あの明日僕は昨日の君に恋をする。
え、なんすか。
明日僕は昨日の君に恋をする。
明日僕は昨日の君に恋をする。
これがもうね、もういやここ最近というか過去見た恋愛映画でもう群抜にいいっすね。
見るな見るなお前が。なあ
いろんな、ただ君を、ただ君を愛してるのも良かったですけど。
愛すなお前
が。愛していいでしょ別にそれは。めちゃくちゃ良かった。
どういいの。
いやあのね、これは
ネタバレ注意でしょ。
ネタバレ注意です。これは
あ
ネタバレ注意で、普通にあの恋愛映画だと進むんですよ。そのなんかカップルが出会うとこから始まって、
はいはいはいはい、
一目惚れで始まって、
はい、
であの会うためにちょっとで同じ電車乗ってみようかみたいな。
お
う
お
う
お
う。でそこからいろいろ出会いがあって、
女の方が結婚しちゃって
結婚はしないですけどね。
あ、結婚
しない。結婚はしないです。出会ってなんか、
ま、子供できちゃう。
子供できた。それ俺や俺の話やそれジョイフルで飯食いに行って誕生日プレゼント当たったらもう結婚しとってみたいな、
そういう話。
もう作ろうか俺ね。もう作りたいなら誰か作って松本物語
編集長作ってや
るいやでもね本当いい映画なんだね。あとまあ、 あの岡山を舞台にした、岡山舞台っていうか、あの
8年越しの
花嫁、
花嫁
実際になった話。あ、これはリアルだよ。実際になった話。
いやリアルだったらじゃあリアルにやってよって思う。んそれわざとわざイケメン俳優美女を使ってそこで収入を得ようとするのが俺は許せない。わかる？
確かに。
だからもう素人を出した方がいいんだよそういうのって。
あ、逆に
変に有名なところ、
あ、
しかも顔で選ぶっちゅうのが腹が立つよね。まあ
まあまあ、確かに
ね。
いやでもすごいのが、その8年越しの花嫁だと、
うん、
あの、土屋太鳳さんが一応あのヒロイン役でいるんですけど、
はいはいはいはい、
その、
はい、太鳳さん、
太鳳さん本人がめちゃくちゃもうなんかでなんかメイクもして、なんかもう女優してるぐらいの勢いで、そこはすごいと思いますけどね。
タオさん、
この人が、
タオさんはちょっと、
なんでタオさんダメな、ま
あ、リアル思考でいいんじゃない？
タオさんでも可愛くないですか？
タオさんね、
いやいや、タオさん以外だったら教えたらハマってますねじゃん。
ガッキーぐらい使ってくれる。
いや顔で選んでるやん。じゃあ顔で選んでるやん感じでもそこはもう。
ガッキー使うんであれば見に行ってたけど。
いやでもタオさんよかった。味がやっぱいいね、タオさんのああいう素朴な彼女の感じやった。
タオさん。
なんかあったタオさんと。
いやタオさんね。
土屋タオさんね。
ね
え。いやでも良かったですけどね、味がね、死ぬ花。
ああそうです。
味で本当にもうい
い映画でした。
いい映画でもそれよりも俺やっぱ明日僕、あ今日明日僕が昨日の
結婚。間違ってるやん。
明日僕ね。
明日僕
がやっぱもうここ最近ではもうトップオブトップぐらいにかな。
へえ、そんないいんだ。
もうめちゃくちゃいいです。
明日僕は昨日の君
に恋をする。
君に恋、
このタイトルがもうねだいぶネタバレなんですけど、
まあね大体わかる。
大体わかっちゃう。いやでも大体わかるじゃないですか。俺もそう思ってたんですよ。あ多分ああいう系だろうなっつって。いやでもちゃったんですよ。それが
違う、
それがまた違うっていうか説明がクソ難しいんですよこれ。だから2回ぐらい見てあと、あそういうことね。
ああ嫌い。2回ぐらい見れば分からん
やつ。結末は分かりますよ普通に見てて。ただより、
うん、
あの理解するんであれば、
うん、
あの2回見たら、
うん、
あだからここでこうなってこうなって、ああ
うわ嫌い、
余計泣くんですよ俺。多分2回見たら、うん、冒頭5分で泣きます。
きしょ
嘔吐が出るぐらい。俺映画館でもう俺もうおうおういな泣きましたもん
泣くな。恋愛もしたことねえ
やつがバッサー持ってきたかったです
もん。恋愛ドラマや映画って綺麗なとこばっか出すでしょ。恋愛の部分の恋愛ってそんな綺麗じゃねえから、
はい、毒図のやつ毒図なやついやでもそこはやっぱ映画ですからね、そこはやっぱりそう夢を見ていきたいな。やっぱり
いや夢は見るのはいいと思うけどさ、あんまそういう映画とかドラマばっか見ると現実見た時死ぬぜ
何があったら現実で一体
恋愛中のは現実ではやるもんじゃなく、そうやって映画とかで終わらすもんだと思う。
だからこその映画だと思うんですけどね。その
そ
みんなの夢が詰まってるのがやっぱ。
いやだから一回でも恋愛した人が見たらもう泣けないと思うけどね。
いや多分泣くと思う。
いや泣かんと思うね俺は。もうはーい監督呼べこんな恋愛がこの世であるんか
い。いやいやでもいい
っすよ。シリンシカレな、
シリンシカレ
朝起きておはようも泣く、それが恋愛ですから。
それは恋愛ちゃいます。それは恋愛ではないです。それは。
それが恋愛
です。ごく一部であって、それは。
朝ごはんもなく別にコトコト味噌汁の匂いもすることなく。
あ、
なんなら血の匂いがします。
いやなんで？なんで血で笑って
るの？血の匂いがするなぜ？
なぜか。怖いよそれも。どんな喧嘩したんや
それが現実社会。
いやでもあの人こうカレーとか作って、あれ？なんかこれ隠し味がなんかすごい出て、あ、だからそれ実家の方の隠し味だなみたいな、ありません？
そう、実家のあなたの実家のお父さんの血を入れて、
いや怖えわ。
ねえ、それが現実や
ホラーやん。もう
それが現実ですから。
なんで父
親のほうが、
いや怖いわ。
だからたまに朝飯だろうな思ったら何か入ってんの。
いや怖い怖い怖い怖い怖い怖い。
体が朝から痺れる
から。おられてるやん薬完全に薬もられてるやん。それも舌がピリピリするよ。舌がピリピリするよ。
昼弁当開けてみたら大好きって書いてある。やったー嬉しい。何これ、え、なんか舌がピリピリしてる。なんだこれ、あ、めまいがする。
いやもうそれそういうサスペンスやそれね。
いやほんで倒れて入院してもお見舞いには一切来ない。そんなもんやで、それが現実や。
怖いわ。
それが現実の恋愛や。
サスペンスだからそれ。恋愛ってサスペンス映画からそれ完全にね。
現実はやっぱね、いいもんじゃないよ。あでもそういうのは映画で終わらそう。
あまあまあまあ
ね、映画で終わらそう。
映画で終わらすっていうか、
まあまあ、一回映画見てそういうのをね、こう見たばっかりに多分現実見ると地獄見るで、
あいやそこのケースはなかなかないケースだと思う
でも俺高校の時あれで、ね、未来日記っていう恋愛の
あれドラマ、まあまあまあドラマです、
まあ、映画もあったけど、
はい、
あれが大好きで恋愛最高って思ってたのよ、
はい、あれはねもうめちゃくちゃヒットしましたから、ね、
でしょ。俺もその時童貞や、高校1年生、はい、ほんで俺高2で恋をして恋愛、はい、した時に未来日記って思った
きたー
未来日記の方が良かったって思った
あそっちあそっち
現実は毒図ですよ。現実あんな甘い恋なんかねえよ。何甘いのってたった3日で終わりますよ。
現実はやっぱり4
日以降は全部地獄甘い蜜
なの。何4日以降死ぬ4日以降なんで地獄
か。4日以降はもう地獄しかないよ。
いやいやいや
束縛嫉妬全てが苦しい。あ苦しい、なんだこの苦しみは。えメールもまともにできないメール打つと、え誰送ってんの。いやいちいち言わなあかん。何これ。
いや多分日本の多分ごくごく一部だと思う。
いやいやいや基本そんなもんですよ。友達とご飯てくれ、友達誰、男本当男だけなの。いや男だけですよ。じゃあ写真送って、写真送ります。え今何時、時間送って、あ時間送ります。場所どこ、場所の写真送って、ここです。何この束縛苦しい。あ
一回なんかいい風景見に行きましょう夜景を一回見に
行く、夜景一回見に行くでしょ、一緒に見に行くでしょ。 いい
です
ね、いや綺麗な夜景だね。
夜景
いやもうここ何回も来たことある。私もう飽きたわ。あそうですか、僕は初めて一緒に君と来たんだけど、なんで飽きてんだろう。なんでだ、
悲しい。
これはなんなんだ。
それめっちゃ悲しい。初めて行った場所でよく来たって言われるとうーってなりますよ。グググってなります
よ。そうやろ。でもそこで嫉妬するわけには、こう男としてここは頑張っていいよ。あ確か飽きたよね、ちょっと他のとこ行こう。今度あの大阪の方旅行行こうよ、ね、大阪前行った時楽しかったよね。いやまだ行ってませんけど苦しい。
それ違う人ですけど。それ前の人ですけど。
ね、現実そういう
の。一番それきつい、その前の付き合ってた人の、うん、あの
記憶と
すれ違う、
この、ね、なんか
混在してってなってくると、やっぱ一番こう
苦しいやろ。
苦しいでしょ。
でしょ。
グギギ、それ俺と俺ちゃうよ。ちょっと待って待って、俺いるよって言いたくなりますもん
ね。そうやろ。それが現実ね。
あ
それがトゥルースね。
それがトゥルースですか。いやそういう恋愛はせんようにしとこう。
まあまともな恋愛はできないと思った方がいいよ。あもう本当にもうこの年になると余計にね。
あまあ確かに。
もうなかなかまともではない。
いや逆にでもそのやっぱ若い頃ってやっぱどうしても遊びたがりな時期なんですか。であのまあどうしてそのまだ精神面的にもこうねお子様な人も多いので、
まあまあまあ、
で今のまあこの30を超え。30という壁を越えた人間はまあ大人が多いと思うんですよ、うん、
大人すぎて、大人すぎて、次はお前が恋愛した時に、もう結婚前提でしょって相手は思って、お前がこうちょっと遊んで、あ違うなと思って離れようって言った時に、じゃあ分かったわ言って片腕で傷まみれの写真がポンと来たりとか、
怖いよそれは。
あもう私と別れるの、じゃあ私はもう結婚が二度とできません、あなたのせいで二度と結婚できません、今までありがとうございました、私は今から飛び降りますとか、ボンボンボンボン重くなる。それが今の年ですよ。
怖
苦しい苦しい。
30歳で今の年な。
そうですよ。だってもう相手は結婚前提でしょ、まあ、もう 30
だったらもう ね、 ね、
もう男はいいわ、そうね、あなた別れるのね、男はいいわ、女はねもう子供産めなくなる体なの、うわ苦しい苦しい、あなたが最後だと思ったのに。それが現実ですよ。
多分殴るかもしれない。
一発で殴ったら、ああ暴行罪、暴行罪で訴えるわ、警察行きましょう、警察でお金を。
こんなクズやそれも。いやそこはやっぱちゃんと選ぶね、やっぱりそこはね、ちゃんと向き合いますよ。
どうやって向き合う、
いや見極めます、
どうやって見極める、
いやこいつやべえだ、分かるじゃないですか、やべえだって、オーラからやば
い。いやめちゃめちゃ最初って猫かぶるで。
いやもう
それは女は猫やね。
あいや言うて もう我々こう現実職業してる上でやっぱ人を見る目は大体もう分かるんで、大体こっち猫かぶってなっていうの大体もう分かる。
悪いけど女ってレベル高いです。女ってすごいぜ。
女の被り方は、女の猫
バリバリバリって
怖っ、
ね、
ルパンより変装うまいですからね。
そうだから最初の何週間ぐらいはいい素敵な恋愛ができたとしても、次からねえねえこの間のあの写真どこで撮ったやつだろ。
何写真
ね、あのツイートしてたあの写真どこで撮った写真なのと。な
怖それは。
いやそういう細かいとこ、
あ
今までお前フリー時間が長すぎた分、
あ
細かいとこに何かしら こうツッコミが入る。
何かしら
何かしらの
普通にこうリーシャあのコシちゃんみたいな人ってことですか。
お
お、ね、猫と撮っても
この猫はどこの猫なの。
いや、うちの猫、実家で飼ってる猫だけど。
本当なの。
お
じゃあ今度実家に行ってもいい。
ああ、いいよいいよ、来るよ。
じゃあ行くわよ。
うん、
これで一緒に行くでしょ、はい、そしたらもうお父さんお母さん挨拶みたいなもんでしょ。
まあまあ、実家に送ってんだったらね。
結婚するんでしょ、私と結婚するんでしょ、決まりでしょ、もう結婚でしょ言うて、そしたら芸人してる場合じゃないでしょ、芸人やめてください。
え、なんで全員ちょっとサダコチックだ
った。いやいや、もう
サダコチックだ
った。オナチョのはサダコみたいなもんで。
いや、でもやっぱもうやっぱ付き合うとしたらやっぱ結婚前提やっぱ付き合わないといけないなと思うんです、これはね。
ちゃんいや、どうする、中身ものすごいうんこまみれやった。
いや、どういう
こと。もう服脱いだらうんこがボトボトボトって落ちるぐらい。
それ人じゃねえかよ。それ妖怪やからもう、それ負け物やから、もうゾンビゾンビ、それはもう。
でも愛し続けなきゃいけないっていうこの思いね。
まあね、そこは難しいですけどね。
いや、難しい、恋愛中のはやっぱり
ね、え、
一番難しいですよ、
この世で。
この世で
解明できない。
そう、でも恋愛するために人は生まれてますから。
あ、
動物注文は子孫
の、まあ、子孫繁栄のためにね、もう本能ですから。
そ, こ、ね、そうでしょ、だからもうそれはね、気をつけて通らないと。
僕はもう、もうでもやっぱり、
うん、大丈夫ですか。
大丈夫です。僕は
なんで大丈夫って言い切れるんですか。
いや、もう僕はもうちゃんと
ちゃんと
ちゃんと、いや、てか思うのが、
はい、
まあそれは結構痛いことかと、
はい、
もう遭遇したりして、
はいはい、
なっちゃったら、まあちょっと運がなかったなみたいな。なるのはもうちょっとそういう意見もあると思うんですよ。
はい、
あ、なんか1億人も日本にはいるわけですから、
はいはい、
まあ、何億分の確率で、
はい、
まあ、出会ったりするでしょう。そう、逆でめちゃくちゃいい人とも知り合える可能性も、
まあまあ
なきにしも、
そうやね、
あるじゃないですか。
全員が重いわけでもない
し、重いわけでもないしね、うん、でさらにもう最近思うのが、
うん、
逆に、
はい、
逆、例えば付き合い始めました、お付き合いしましょう、 OK ですなった時に、
はいはい、
この芸人やってるこの俺を OK してくれてるんだから、そりゃええ人やると思うんですよね。逆に
それがね、やっぱ難しいよ。
逆にだって普通は選ばれてないですか、芸人やってます、しかも30歳です。
いや、
あれで普通は、うわ無理ってなるんです。そこを OK してくれ、しかもその、まあ俺の性格も知った上で OK してくれるんであれば、そんないい人だったら見ないと思うんですよ、その段階でね。
でもお前の性格ってさ、ファンとかその一般の人から見ると芸人モードしか知らんじゃろ。
あ、
お前のオフを付き合ってから知るわけよ。お前も最初のじゃウキウキでさ、あんまオフ感出さないじゃん。
ああ、そうそうそう、
で、
付き合う前のデートでも、
うん、オフ出さないの、はいはい、ほんで付き合って当分だってお前がオフになって、あ、無理って相手がなる場合もあるわけじゃん。
それはでもしょうがないですけど、そこで無理ってなったらもう離れるわけですから、向こうから無理なんて。
要は逆もあるわけよ、お前からしても向こうの子はスイッチオンだから。
そうか、そうか、ね、あの女モードオンにしてるわけですね。
それが猫かぶりの怖いと
こ。あ、そうか、
だからバリバリって剥がれた時相手が、
はい、
もう股間かきむしりの、乳首自分で吸いの。
そいつ頭おかし
い。いや、どうする、急にそうなった。
そうなった場合はすぐ一時休業します。いいところで紹介するよって。
そうだ、
一時休業紹介しよう。ちょっとご両親も呼んでねっつって、ちょっと行こうかっつって。
まあ、だからそれが怖いね。
まあ確かに ね、
ね、
見極め時間もやっぱ必要ですよね。だからね、
そうだな、
うん、
付き合う前にその3年ぐらいまず友達
でね。3年長っ。めちゃくちゃ石橋叩くやん。石橋叩きすぎて割れるぐらい叩くやん。慎重に、はまあ確かに慎重に行く、そうか、まあ、うん、若いうちよりは今の方が慎重に行くべきなのかなって気はしますけど。
そうだな、
若いうちは冒険じゃないですか、
うん、
何でも冒険すればいいと思いますけど。
よく言うよね、それ
。まあ年取ったからの方がやっぱり余計慎重に
って言うけどね、
まあ、慎重にしてる時間なんかねえよと思うんですけど。そんな時間あるかと思うんですけど。
そうだから慎重に行くが数打つかやね。
ああ、
もうバンバンスピーディー
で、まあもう会う時は一目でバッてフィーリングアウトとかいいじゃないですか。
あるある、
やっぱありますからね。
そうだそうだ、
もうなんかそういう性格とか運の関係なしにもうパッと見てたけど、なんか惹かれるものがあるみたいな、
うんうん、
やっぱあると思うんですよ、そういう恋以外とかで、ね、そういうのもある。
それ大事や、
だからもうそれが一番大事と思いますやっぱりね。
確かに、
もうそれがやっぱそれが恋ってやつじゃないですかやっぱりね。
したことねえくせにふざけんなよ。
いや僕はでもシミュレーションバッチリなんで、数々の恋愛映画を見てるシミュレーションバッチリなんで、どのタイプでも対応できますよ多分。あ、それこの映画のこのパターンねみたいな。
あ、マジか。
あ、いや、このパターン、映画のあのパターン、
ー
結局あなた死にますねみたいな。
あ、すごいね。
大体もう恋愛マスターですけど僕は。
あ、いける、
架空恋愛マスターなんで僕は。ちゃんと、
まあちょっと次回の、
次回
このトークでは、
はい、
その疑似恋愛として、
いやもう全然、いやだから、やべえ子来ても、
うん、
あ、はい、そのあの映画のこの役のこの子
だ
みたいな、はい、そういうやつにはこういう当て方がいいよねみたいな。
よし、 ではちょっと次回ユーマもゲストに呼び、ちょっと疑似恋愛、
ユーマがレベル高いんだよ、ユーマが来たからレベル高いんだよ、あの人とったら、あの人とったら、ちょっと女でもないからな。
いや女や、
ちょっと女性
めちゃめちゃ可愛い女や
ね。ちょっとなんかね、あの世に言う女とはちょっと違う女なんだよな。
あれクリアできたらでももう誰でもいけます、
漢字でかくメスって感じなんだよ。
じゃあ次回
あれクリアしたら誰でもいける気する
な、恋愛シミュレーション、はい、ときめき夢モリアルをやりましょう。
ときめき夢モリアル、夢モリアルね
をプレイしてもらいましょう。
しおりちゃん来ます、
ゆおりちゃんが来ます。
いやもうやべえやつ来たやもん
ね。じゃあやがみゆおりが来
ます。やべえやもうどうしようどうしよう。
来てくれるよ、ゆおりちゃんが。
ゆおりちゃんがデート、あ、こんにちは、はじめましてって言ったら、どうしよう、
月を見るたび思い出せる。
いやキャてめえの炎は何色だ、どうしよう。やべえやつ来るから。じゃあ来月はね、
来月はね、
何年、ね、来月は学園祭がもあるんですよ。
そうか、来月もそうだな、
学園祭の話もしつつね。
そうだね、来月というかもう来週
ですから、来週はリアルタイムで来週学園祭ですから、
ね、
まあ来月のラジオは、
はい、
来月のラジオはこれなんだ、再来月のラジオですね。
ああそうか、
はい、は、まあ、学園祭の話もできながら、ちょっとそういう恋愛トークもしながら時間になりますからね、はいはい、
ですね、
はい、
ということでラジオ聞いた皆さん、はい、学園祭というライブ、はい、4月6日、
もうこれが1日の放送ですから、5日後です。
5日後にあります。
まだチケット大丈夫なんでね、もう今からでも予約して来れます、
はい、もうほんとガラガラなんでね、よかったら満席になるようにね、
はい、今回こそは学園祭、あの衝撃団、はい、結成記念日ライブですからこれ、ね、
そうです、
結成記念日で行うライブなんで、今回こそは編集長来てくれると信じてますよ。
だって福山からね、芸人さんが
そう、今回ゲスト来てくれるんです、
ゲストで来てくれるぐらいなんで、
初ゲストなんでね、
やっぱご近所の編集長が来ない
っていうことは、来ないわけにやっぱいかないですけど、片や福山、片や、ね、神戸からも来てくれるん
で、ね、そうですそうです、これ編集長来なかったらちょっと一軸館長の件です、
ね、そうですね、来なかったらそれあのマルコズイムハンティングの方で編集長に一軸館長してみたっていう動画を撮りましょう。
縛りつけて、
縛りつけて
ね、ちょっと投稿して
投稿してからもう何やろ、返事でそんなことする人
もう終わりましょう。
じゃあということで今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
ハンティングでした。
ハンティングでした。学園祭よろしく、
よろしくどうぞ。バイバーイ。
バーイ。
この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人、給食サイト塾ワーク、
倉敷の力、医学研究で社会に、そして人々の健康に貢献する川崎医科大学衛生学、
日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、
タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイト、タイストリート、
タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート、
スマートフォン、サイト、アプリ、 Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、
T シャツプリントの SE カンパニ
ー、学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、
岡山表町三丁目局ハンティングカフェスタジオよりお送りいたしました。
ラディオキャムネット、
キャビネット。